で学習、
そうですね、次が学び方を知るっていうところ、うん、学はい、そこにちょっともうちょっとなんか探求していきたいなって
思いますね。はいはいはいはい、学び方ね。で学び方はやっぱりその人による、
そうですね、
すごい全然違うと思う。
ドラッカーさんの表現やと、その学び方はそれこそ人それぞれ1ダースほど違う方法があるみたいな表現で、
は
い
は
い、
多分それはハワード・ガートナーとか、そのちょうど1990年代とかに結構流行ったけど、うんうん、その学習タイプの研究とかをちょっとひねってそういうふうに表現してるかなと思って、うん、10分類とか12分類とか結構あるよ、14分類とか、人に研究者によって違うけど、
うんうん、
だそういうぐらい出てきてるってことは、要するにめっちゃ多い、うん、多く分類できるよっていうことだから、まあダースっていう言い方してるかなと思ってて、
うんうん、最初が理解のところに関しては2つって言ってるのに、こっちはすごいたくさんあるっていうのがちょっと面白いなと思って、はいはいはい、
多分即時性が求められる、とにかくインプット、うんうん、瞬間的インプットのことを指してるかなと思うんですね、うんうんうん、でその後は、まあ、学習能力というか理解能力、うんうん、学ぶ能力によって補うことができると思って、うんうんうんうん、で、ね、なんか学び方ってなんかそのね、例えばリズム感とかもあったりするやん。例えばさ、なんか理解するときどうやって理解してる？
どうやって理解するか、
何かを学ぼうと思ったら
どうやって理解する、
なんかよくやる行動とか、
どうしてたかな、どうしてるやろ。
例えば本を読むとかさ、まず最初に誰か分かってる人に話聞くとかさ。
いや、なんかいきなり読んじゃいますね。
僕も読みますね、本とか。
でもそうしないタイプもいるやん。
はい、言いますね、
うん。とりあえず分かってるやつに聞くみたい
とか。
とりあえず分かってるやつに聞くは、なんか効率いいように見えて、で、意外に効率も悪い時もある。
はいはい、
だって、いなかったら聞けないじゃんって。
はいはい、
まあ、その時点で戦略終了みたいな。
うんうんうん、
でも、逆に読むってタイプで分かってる人がいて聞けるのに聞かへん可能性もあるから、
はいはいはい、
効率悪い時も、効率悪い、
うんうん、
両方使った方がいいし、学習戦略っていう観点で考えたら、もっと自分自身の学び方ももっともっと変えていく、12分類もしあったら1個だけに固定するんじゃなくて、まあ、いろんなその研究でさ分かってることは、いろんなチャンネルで入力した方がよく理解するよってことは分かってるわけよ今、
うんうんうんうん、
だから例えば聞くだけじゃなくて読む、体験するとかディスカッションするとか言って、実はいろんなチャンネルを刺激して、うん、刺激が多い方がよく記憶するって言われてる、
うんうん、はいはい、
で考えたらいろんなことをした方がいい、
うん、そうですね。それでいくと、この前そのメーラーライトっていうなんか社内で使ってるメール配信のやつの自動配信のところの仕組みで、こうよなんか読んだりとか触ったりするだけやと、あれこれどうなってたっけってなってたのを、なんかこうカメさんにそれ相談したら、実際にこうティッシュとかなんかいろんなものを出して、こう広く使って
体験
ね、体でこう動きながらなんか体験するっていうので、仕組みを結構バーンって頭に入れたみたいなのがあって、あれはすごいなんか、
はいはいはい、
こうチャンネルを切り替えたなっていう、
そうね、
で体験
です。あで知っとくといいけど、抽象概念の操作と運動やって、同じ場所を使ってる脳的には、
へえ、体を動かすこと
と抽象的なことを考えるのは、だいたいほとんど同じ脳の部位使うっていうことが分かってて、ってことから考えたら、抽象的な概念を体使ってなんか表したりとかした方が多分考えやすい。
なるほど、へえ。
だからその結構手を動かすとかはするけど、うんうんうん、もっと体を動かせるぐらいの、うんうんうん、状態に持ってった方が分かりやすいとかはあるかな。
なるほど。
大学院の時になんか結構張り出したり、移動、自分が移動したりとか なんかしてたよ。
研究の
時、研究の時、ややこしい人工知能のややこしい概念とかあって、うわ全然わかんないとかでいう時にほら、うん、手を伸ばしてみてとか、なんか抽象概念、なんかファジー理論とかもなんかこう、うん、こう絵に描くだけじゃなくて、うん、なんかこうなんかこう紙をこうしてこう三次元上のモデル作ってみたりとかしてとか、うんうんうん、なんかやってたね。そんなでそんな風にしてそのいろんなチャンネル使うみたいな結構大事かなと、うん、で学び方はあとはそのやっぱね学び方を学ぶ状態を作っとく。どういうことかって学習をするときには必ず期待する結果をはっきりさせて、うん、あそうそうで昨日かちょうど学校の授業でちょっと学生に説明してて学習理論を、
はい、
まさかのでしかも昨日は最悪に眠くて、
はい、
寝不足すぎて途中でうわ全然頭働かねえでも勝手に出てくる言葉で喋ってよみたいな思いながら喋ってるっていうシーンがちょこちょこあって、はい俺今ちゃんと喋れてるかなみたいな心配するぐらいちょっと眠いとかなってた時に、はい、まあ、説明しながら何だろう学生がと僕が全然違う意識のところがあってその考え方が全然違うなって一個発見した大きなのがあって、はい、あのね期待する結果とかを全然考えもしない。例えば大学の授業を受けるときってさ期待する結果ほら学習理論ってなんか一応学んだやんか、はいはい、じゃあ学習理論骨子を言うと期待する結果があって、うん、でなんか行動をしたときにその結果と実際の結果期待する結果と実際の結果に差が生まれてその差をちゃんと認識したときに、まあ、自分が何やったかそしてなぜそれやったかってことを明らかにしておけば自動的に次どうしようかなってアイデアが湧きやすいですよみたいな。それを繰り返すことでどんどんいろんなことを学べるよっていうことをやってるわけか。じゃあさそういう理屈から考えた時さ大学の授業ってさ期待する結果何にしてるって。
いやもう
テスト合格
テスト単位ゲット
単位ゲットとか
もうちょいひどいとあのなんか
受かればいい
とか早くこう帰れたらいいとか早く終わればいいとか、
はいはい、
なんか最悪そういうとこまで行きますけど、ね、
そうそうだからで実はさまず一つに結果す期待する結果がすごい遠いわけよ、
うん、
テスト受かればいいっていうのは結構遠いやん。
そうですね。
じゃあ3ヶ月ぐらい大学の授業って半学期3ヶ月後にやっとフィードバック返ってくるわけよ、
うん、
でしかも返ってこないのねフィードバックが正確には、
うん、
期待する結果と、はい、そうそう実際の結果が大雑把すぎるわけよ、
うん、
終了有料か、
うん、
自分が何が合ってるか間違ってるかも分かんないみたいな、
う
ん、
確かに
じゃあ直しようがないや、
うんうんうん、どこが丸か×かも返ってこない
ですね。返ってこない
答案返ってこない
答案返ってこない、
はい、
ね、じゃあ学習の機会ゼロや。
確かに
して答案が返ってくるのもテスト受けてから返ってこないか答案っていうかその成績が分かるのもテスト受けて夏休み遊んで
終わり
頃にフラッと見えるやん、
はいはい、
でどの教科が言うでどれがかとかもちょっとよく分かんないでダーって見て、うん、まあなんか負荷なってなくてよかったとか、うん、数数えるぐらいあれ、
はい、
こう全然さフィードバックがないわけよ。
そうですね。
それは学習できるわけないじゃんって話で、
うん、
で大事なのはもっと細かいレベルでのフィードバックも作らなきゃいけないよって、
はい、
じゃあ授業1回に対して期待する結果、うん、実際の結果、うん、振り返りっていうのがないとねって。したらさ期待する結果どうしたらいいと思うの1回の授業あたりで作るとした
らそのテーマに対して 理解するっていうのはまずその1回の授業で話す内容について、
うん、じゃ理解しているっていうのがあれじゃあ理解しているが来たやろ。じゃあ実際の結果と差を作って観測できなかったか、
うん、理解
を示す理解が自分がどれぐらいできてるかなっていうことを その試す実験というか、うん、テストがいるやん、簡単に言
えば。うん、だから一個僕なんか思いつくのは、うん、受けるじゃないですか。授業を受けた直後にこれってこういうことですかっていうのを先生に聞きに行くっていうようにすると、うん、そうそうっていうこととか、いやそれは違ってとかいうフィードバックがあるんで、
はいはいはい、
まあその先生です。その先生がまあ評価の軸にはなりますけど、
その先生を使って先生に質問とかすることで自分の理解度をチェックしてもらうと、
はいはい、
一個分かりやすい、面白いですね、うんうんうん、で僕が大体やるのは、授業が終わった瞬間に隣のやつに説明して、分かるように説明、分かりやすく説明できるか、
うん
うん、できるようになるっていう期待する結果をして、
うんうん、
で実際説明してみる、
うん、
じゃあ説明してる自分でよくわからんくなったりとか、向こう聞いたけどなんか言ってることわからんって言われたりとかするみたいな感じで、それめっちゃわかりやすい指標やんか、
はい、
でフィードバックになるやん、その、
うんうん、
だからそれで聞くと、アウトプットありきっていう状態で聞いてる、授業を聞いてることがすごい大事だ。ケイシ君の今の例でいけば、先生に質問するぞ、
うん、
ありきで、
うん、
聞くとやっぱ、うんうん、頭に入るし、うんうん、とか、あとはこうこうこういう問題に問いを答えを探すとか、ね、
うん、
見つけるとか、
うんうん、
だからこうすっごい大事なのはアウトプットありきみたいな、
うんうん、
で学習するっていうのはすごい重要なんだけど、なんかねよく聞かへんの、アウトプットありきで勉強するって聞いたことあるよ、その話。
アウトプットが大事とかはなんか結構聞くかなっていうの、
どこで、いや、なんやここではよく言うけど、
あここで聞いてるのかもしれないですね。
でもなんかのブログとかで、
あアウトプット大事、うん、でもアウトプット大事っていうのはまだ足りないわけよ全然、
うんうんうん、
重要なのは期待する結果、
うん、
であと学習を引き起こすには期待する結果が高くないとダメ、
うん、
高くないと、だいたいほらアウトプットありきやったらさ、ダラダラ文録に書けましたって、うん、何言うてか分からんけど、打文が書けたらそれでも OK ってなっちゃうしね、
うん、
じゃあ学習は起こらないから、うん、その期待する結果として高い期待をかけるっていう。だから先生に、いやその質問は面白い、その問いはすごい興味深いっていう問いを投げかけるぞって、
うんうんうんうん、
だったら相当理解しなきゃいけない深く、
うんうん、
で問いを作ってぶつけに行くみたいな、
うん、
終わったら即先生とディスカッションみたいなゴールにしておくと、届かないから、
うん、
なんかやり方変えなきゃって思えるっていう。アウトプットありきじゃなくて、うんうん、アウトプットはもちろん大事だけど、その期待する結果って言ってそれは大きくしとく、
うん、
しかも具体的っていう、うん、そしたらすごく学習は進むかな、
うんうん、
でそういう点でいくと、 なぜ仕事に関わる知識はどんどん入るかっていうと、
まあ製品を作ったりとか、そこすぐこうアウトプットする機会がある
から、そうアウトプットっていうか、もう最初から期待する結果がはっきりしてるやんか、
うん、
だからやって期待する結果にそぐわないっていう、そこを見れるやん、うんうん、じゃあ、はい、なんかもうちょっと学ばなあかんとかさ、はい、すぐ分かるやんか。
確かに
だからやっぱりその具体的ななんか仕事に関係することは早く学べちゃう。
うんうんうん、
英語もそうでしょ。英語を勉強しようとか言っても絶対進まへんし、やらへんし、
はい、
覚えへんし、忘れるみたいな。はい、でもこれがほら商談せなあかんとかさ、うん、一時期ね、俺ケンと喋らなきゃいけないとか言ったら、はいはい、そら覚えるわねと、
うん。
どういうこと会話しなきゃいけないかとか、じゃ時系列のなんか時間いつ何日で終わってて。未来これするとかそういう話とかで、
うん、
やっぱりその過去形のいろんな形知っとかなきゃいけないとか思ったら勉強するし、
うん、
で勉強したけどうまく伝わらなかったっていうのを目の当たりにしたらまた勉強の仕方変えたりするし、
うん、
みたいな感じで期待する結果が高くて、
うん、
さっさと確認できるっていう状態を作って、
うん、
でそれはそのいいのかなと。でまあ学習っていうのは全般的にそんな風に取り組むと。じゃあその時にできるだけいろんなやり方試しましょう、
うん、
そうしないと その毎度毎度同じ戦略だとさ、ちょっと残念な感じがあるやん。試してみてみたいな。いや結構試すよ。紙でやってみて、やっぱパソコンは戻ってきて、やっぱ紙かとか。
たまにホワイトボードとか。
ホワイトボード。いやもうね、まあでもまあ何回もやって、
はい、
なんかいいツールとかできたらちょっと使ってみてとか。
はい、
どっちかだテクノロジーに熱狂的ファンのところだから、うん、僕は、うん、だからやっぱこうコンピューターでできることみたいなのにちょっとかけたいとこがあるんどっか、
はいはい、
でもねダメだねコンピューターね使いにくい、
うん、結局紙
が戻っちゃう、ね、考えたりとかする段階では、
うん、
まとめにかかったらコンピューター使うけど、はいはい、考えたり整理なんかすごい新しいアイデア考えたり整理したりとかはもう紙だね、
うん、
いやもし解決するとしたら壁中ディスプレイになってて、いやだから紙と一緒、ホワイトボード、
うんうん、
目の前の iPad に書いたら、はい、そっちに投げれるとか、
うん、壁中がでっかい iPad の、まあ、ディスプレイ状態になってて、
そうそうそうそう、
ペンみたいなので書けるか、
そうそうそう、もうだから紙と iPad っていうかその境がなくなったら、
うん、
でそこまでいかないと、まあ、紙だなとか思って、いや紙いいよ、いや何がいいって書いたやつを横に置いといて次の紙出せるやんか、
うん、
これができひんのよねコンピューターって、うん、決定的に足りないのはそれなんやんか、分かる、その、
うんうん、
書いて書くやめよべーって横にペッて貼って次の紙引っ張り出す、
うん、
でこっち見たりしながら書く、
うん、
これが圧倒的にできないわけよ、
うん、画面の領域がこう狭いから
、
まあ、もし、まあ、それだったら大きいディスプレイをとか言うけど、まあ、限界もまああるし、
そうそうそう、だから iPad だから、まあ簡単にはやろうと思ったら原稿で iPad でメモ取る、
うん、
即印刷みたいな、
あ
で貼るみたいな、
うん、
じゃあ余計荷物増えるわけ
プリンターと
iPad プリンターと iPad いつもいるやんけみたいな、
はい、
じゃあ紙とペンの方がいいわみたいな、軽いしみたいな、うん
うん、確かに確かに、
そうなるのはさ、
なるほど、
だからもう全部思考系を全部コンピューターに持っていくってしたら、
はい、
それならもうね、あのディスプレイを何個も買って、
うん、
壁中に貼り出して、うん、ディスプレイ1234って書いといて、
うん
うん、でもそのディスプレイ1234に置いてるやつ移動するとかってまた操作しなきゃいけないからめんどくさいってなるから、はい、
うん、
まあまあ今のところ紙だなって、うん、でもそれも試していろいろやるってことかな、
うん、
で面白いのはあのマインドマップとかもやっぱり試さないといい、
うん、
使い勝手がいい時と悪い時があるし、
うんうんうん、
向いてる時と向いてない時、
うんうんうん、そうか、
うん、
やっぱり試すんやな、
うん、試す
っていう、いやどうもなんかこうやっぱ一番いい方法だけを知っときたいみたいな、なんか多分どっかにそういうのがあって、
はいはい、
いろいろ試すのがこう煩わしいなとかいうのは、うん、なんか結構あったりするんで、その辺どうのなんかこう、
あ、だそれが戦略よ、学習戦略って言って、はいはい、なんかどうでもいい時とかに試してみたいとか、
あ、そんな緊急じゃない時にこうちょっと試してみてこうストックしとくっていうか、
そうそうそう、
あの時こうやったなみたいな、これ今度使ってみようみたいな、
うん、
確かに、なるほど、なるほどなるほど、
でそれでちゃんとフィードバック期待する結果とかもその時にちゃんと自分なりに意識しておくと、うん、ああこういう学び方めっちゃ良かったみたいな、
うんうんうん、
でやると結構ね、ですごいポイントはあと期待する結果と実際の結果の差をどんどん細かく見れるようになっていくわけよ、何回も繰り返してると、
うん
うん、例えばほらバスケットを2人ともやってるから
だ
けどさ、
はい、
期待ほら初めてやった時のさ期待する結果はさ、こうまあこう綺麗な軌道で放物線描いて、
うん、
入ると、
うん、
まあそれぐらいなわけやんか、
はい、
でもだんだんやってるうちにさもっと細かくさそのなんていうボールの回転がこうちゃんと逆回転が綺麗にできてるとか、うん
はい、
そのなんていうのこうもっと力が加わらずにスムーズにリリースするとか、
はい、
前はでもカクカクってリリースしても気づいてなかったけど、うん
はい、
なんていうのなんかほら初めてやった時は同じ動作してるなんて意識せんへん自分で、 いつも同じ正確な動作をしてるとかまでは考えてなくて、でもそれした方がいいよって言われた時は、分かった同じ動作しようって言っても、実はこっそり微調整してて同じ動作はしてないっていうの、
うん、
例えば膝の力が弱すぎたから腕でカバーして同じ距離なのに、実は腕でちょっと、
うん、
時には腕で、時には膝が強すぎて手をちょっとこう手首の返しをちょっと弱くして、うん、って言って微調整を結構してるとするやんか、
うんう
ん、じゃあさ、それってさ全然正確な動きじゃないわけやんか、はい、もう同じリズムで繰り返せるようにならないと、この微調整ってやつがさ、不確実性というか、そのなんてミスを増やすわけよ、ね、だんだんそれでさ、こう同じリズムで、でも同じリズムなんだけど、それが遅いリズムだったら意味ないから、早くだんだんしてってみたいな、
うんうんうん、
ってやってた。
いやそこまでは
でももしそこんなのをこう考えたりとかする機会をもらって、自分の身体感覚を意識するように仕向けられたらめっちゃ上手くなったと思います。
チームで急になんかすごく上手くなった同期のやつとかがいて、多分そいつはそういうことをやって、こう多分いつも同じこう突破して、こうレイアップ、まあゴール下に切り込むっていう動きを多分めっちゃ何回もやってたんだよね。だから絶対試合でポッて最初1年生の時使われたら、なんかもういつも見たことある動きで点取っていくんで、いやそういうことすごく細かく意識してない。
その時にその正確性っていうのは、うん、その微調整がめっちゃうまいことよりは、うん、同じ動きを、洗練された同じ動きを正確にできるかどうかが結構重要なんですよ、うんうんうんうん、その上での微調整っていうのはありやけど、
うんうん、
なんか微調整ベースの動きやと、それはもうずれるからすぐに、
確かに
っていうところに持っていくみたいな。
いや、やってみたかったですね。
ちょっとそんな考えてやったけど、あの俺の時はね、中学校入ってからバスケしたから、あのそこまで上手くなる時間を作れなかったかな。でもフリースローはめちゃくちゃ入った。
はいはいはいはい、
試合で使われた時気にも全部入れたかな。
うん、
でそれで延長でアメフトの時は、あのなんだっけ、みんなほら初めてやるから差がないやんか、そんなに。だから、みんな高校から始めるから、
うん、
それは学び方を学んでるやつが伸びるから、そんな感じだったかな。
うん、
うん、もうそれキャッチ率高かったんやけど、それはもうキャッチの時のイメトレじゃだけじゃなくて、実際に撮ってすごい細かい感覚とかをだんだん意識するようにしてキャッチしていって、でそれを無意識でやるために、なんだっけ、できるだけ長い時間ボール見ないようにして、どれぐらい見なくてもいけるかみたいな、だんだんこう洗練させていって、いや一瞬視界に入ったら撮れるかどうかとかある、意味やっぱそのじゃなんかどれぐらいかみたいなやってってみたいなしてやってやった、うんうん、そうそう、その誤差を減らすみたいなことして、はいはい、でもそういうなんか、まあ話ちょっとずれたけど、そんな風にして、はい、そのなんていうかな、学習の仕方をちょっとずつ工夫したりとか、うん、もっと細かく見るみたいなことをしていかないと、
うん、
なかなか学ぶ力そのものを上げていくっていうのは難しいから、うん、かな。まあ、なので、まあ、とりあえずそのドラッカーさんの話に戻れば、その学び方、いろんな学び方は一つに固定するよりはいろいろ使ってテストをして、でどういう時にどれ使えばいいかとかいうのもある程度方針自分で作るぐらいやっていった方がいいかなと思いますね。
確かに。
でもうある程度固定できたらすっげえ洗練すると、それをそのワークフローを、
そしたらすごいなんかこう研ぎ澄まされて、すごい成果になんか直結しそうですよね。すぐ理解して、すぐこう知識も使えるようになって、
う
ん、サービスとかなんか製品とかにすぐ還元し て,
っ
てい
う、そうそう、でその時にさらにそのなんていうかな、期待する結果をもっと上げていく、もっともっと上げるみたいな感じにすると、うん、そもそも何かの仕事は人にお願いした方がいいとかね、
うん、
いう発想で、ね、全部自分でできて、
うん、
一人で全部できてすっごいけど、これを最初のなんか調査の段階を誰かにお願いして で何か聖書みたいなところは誰かにお願いするってしたらもっと前に行くっていうことだってあるから、期待する結果は常にアップしていくと、
うんうんうん、
そうするとワークフローの中はワークフロー全体は変わらないんだけど、担当を違う人に振ってとかいうことが起こるかな、うんうんうんですね。まあ、学習のプロセスの中に組み込んじゃうというのが大事かなと思います、
うんうん。